Share catch up projects from Canada, India, and Japan. Take by Nan Kamo from Toronto.
この番組は5年前のカナダで出会った僕ら3人の日々の発見を通じて一緒にちょっと前向きに生きていきましょうという番組です。では軽く自己紹介していきます。司会しているのが大輝です。今は愛知のメーカーで勤務してます。続いて夏希さん。
はい、よろしくお願いします。
夏希さんは現在インドで駐在員として過ごしてます。続いて千鶴さん。
はい、
現在は結婚されて今もカナダで住んでます。
よろしく。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやー、難しいですね、普通に。
なんだろうね、この、あの、インターネット通して話すって、いまだに私慣れなくて。
はいはいはいはい。
本当ね、はい、慣れてください。って、もう、どんだけインターネット使ってるのって思うと思うんだけど、全然慣れないの。やっぱこのインパーソンでのこの空気
が、はい、
そうそう、それ大事だよね。
いや、そうなんすよね。飲まれちゃうんですよ、インターネットに。
そうなの、そうなので、なんか空気を読むってことがわざとしてできちゃうから、なんかもう読みすぎちゃうの。なんかもう交通事故みたいな、わかる？なんかインターネット上でもう事故っちゃうみたいな。なんかこの人話しきんだろうなみたいな空気を読み合いっこしちゃうと、もうなんかもう空気の読み合い、交通事故がもうなんかインターネット上でも炸裂しちゃうみたいな。
確かに。まあ、それちょっと、いや、僕ら結構交通事故を起こしやすいんで、ちょっとそれ気をつけてこう普通に話せると嬉しいですよね。
そうですね、ちょっと成長していきたいよね。
ですよね。最初の方はちょっとあんまり下手かもしれないですけど、みんなでこううまく話しましょう。
うん、
うん、
です。オッケーです。
カナダは最近どうですか？
カナダは最近めちゃくちゃ暖かくなってきて。
マジですか？
天候が素晴らしくなってきてて、昨日とかがさ、うんうん、22度とかだったの。
あ、めっちゃ暑いですね。
めっちゃ暑くて、で、昨日休みだったのね。平日働いてて、昨日休みで、で、ムスコーカってわかる？北の方にあるんだけど、トロントより。
ちょっとわかんないですね。
そう、北の方にあって200キロぐらい離れてるのかな？250キロぐらいドライブしたんだよ。
ドライブしたんですか？
そうそうそうそう。250、そうだね。300行ったかな、でも。行き帰りで、そうそう、500いくらだったから、600いかないぐらいだったから、結構ドライブしたんだけど、そっちの北の方に行ってきて、もう自然がさ、欲しすぎちゃって、でそっちの方で、ちょっと日々のね、疲れを癒しに彼と一緒に行ってきたんだけど、もう最高の天気で、はいはいはい、で、今、はい、日没が7時45分なの。
はいはい。
夜の。
もう7時45分
に、7時くらいからちょっとこう、ね、そうそうそう、日がちょっと若干こうオレンジっぽくなってきてっていう感じで、今もう最高の天気です。
いや、カナダの天気はマジでいいですよ。
素晴らしい。
なんすかその、そのポジション。
全然よく分かんないけど、めちゃくちゃ天気に感動してすぎて、天気めっちゃのめり込んで話すみたいなね。
え、逆にインドはどうですか？さ、
インドも最近暖かくなってきて、今日中42度ぐらい。
42度。
うん、42度ぐらい。
暖かくなってきたとか、ね、そういう次元じゃないじゃないですか。
え、それさ、
ここからもっと
さ、え、42って日本の感じの42、ジメジメがない42、うん、
ジメジメがない42ですね。乾燥してるんで、こっちは。まあ、わりかし、日本よりかは快適 ですね。42度でも。
え、けど42度は42度じゃないですか。暑いじゃないですか。
そうそうそう。あ、42度、42度。いや、こっからまだ上がってくから。マジっすか。まだまだだよ。そんな感じ
ですね。いや、なんかさ、なんか昨日ね、それこそさ、あの、湖の近くでさ、日向ぼっこしてたら22度だけど、結構あったかかったの。で、彼が真っ黒の格好したわけ。
うん。
で、これあの黒の T シャツに黒のロンパン入ったのね。でね、これで、ね、はいはい、インドでこれ入ったらやけどするらしいよね。あの全身黒だと
日を吸収し
ちゃってる。そう、でリアルやけどするって話になって、
はいはい、
そうだからね、黒着ないっていうけど、夏木どう、本当それ。
うん、着ないっすね。いや、ガチでやけどするっすよ、黒なんて着てたら。いや、本当に48度とか行っちゃうとマジで日差しが痛いんで、
もうじりじりとか言ってらんないってことでしょ、もう、うん、自殺行為ってことだよ多分。
あ、そうそうそう、そういうこと。
え、それはみんな日傘とか差すんですか。
え、マジ。
あ、差す差す、日傘差したり、その顔を布で覆ったりとかしてる。
暑すぎて、インド人でも。
うん、してるしてる、暑すぎて。もう
でもさ、でもさ、なんか沖縄行った時に私思ったんだけど、あれだよね、うん、沖縄の人たちも本当に日差しが暑いと T シャツなんて着ないんだよね。
あ、そうなんです。
あの、
そう
なんだ。肌を引き出しちゃうと火傷になっちゃうから、
うん、
逆にこう薄手の肌を隠す、
あ、 長袖みたいな感じなんですね。
そうそうそう、だからなんかね、ツーリストの人たちは大体 T シャツかキャミソールっていうかさ、こう何、はいはい、肌めちゃめちゃ出してバカンスですみたいなのを着てるから、すごい分かりやすいって言ってた。
あ、そこで識別してるんですね。
そうそうそう、なんかね、ローカルの人たちはそんな格好をまずしないと。
はいはいはい、
そうそうそう、ええーと思って。
確かにそれは面白いですね。
面白、
うんうんうん。
いや、わかりました。じゃあとりあえず今回はもうテーマがあるので、それについてちょっとみんなで話していきたいと思います。
はい、
はい、今回のテーマはあなたの人生は第何章
です。イエーイ。
結構多いですよね、第何章とか。みんなどんな感じなんですかね。
あ、何、この結構多かったかどうかってこと。
はい、なんか自分の中でこう区切りつけるとしたら、結婚とかって結構やっぱ2勝目とかになる感じなんですかね、千鶴さん。
あ、
私の中ではそうだったかな。なんか今回のそれこそ第何章ですかって聞かれて、うーんって考えたんだけど、もう正直言ってめちゃくちゃさ、はい、その結婚も含めてそうだけど、なんか学校卒業とかいろいろこう、なんていうの、そういうのって仕切りなんていう、日本
区切りですか。
区切り、
そうそうそう、はい、
区切り、
区切りしていくとさ、もうめちゃくちゃ何十章になっちゃったわけ。
面白いですね、それ。
いや、でも私何十章になるほどでもないなって思って、シンプルに言って今回3でした、結論。あ、3でした。はい。
それどこですか。
はいはいはい。
私は20歳までが第一章。いや、ごめん、嘘ついた。嘘ついて、今。ごめん。はい、20歳までが0章です。
0章。
いわゆる全略。
なるほど。
0章ね。
全略だったんだよね。
そういう捉え方か。
え、ちょっと盗まないでよ、ったな、これもう。著作権引っかかるよ。
盗まないっすって。全力。
全力。そうそうそう。なんかいわゆるさ、あんま本読まないからよくわかんないんだけど、なんかあらすじって言うんでしょ、その前のことって。
そうですね。
そうそうそう。だからなんかそれが、
確かに。
もうググっちゃったよ、私。なんか第何章ってどういう構成と思って。Google 先生に聞いちゃって、で、そしたらなんか、あれなんだよね。なんかその、全体をまとめたあらすじっていうのがあるんでしょ、本を見ると。
ああ、まあ確かにそうですね。
そう、それが20歳だった、うん、あるある、私にとって今のところ。で、20歳で私短大卒業してて、
なるほど、
でそこから、はい、まあいわゆるフルタイム社会人 にジョインしてるわけ、うん、だからまあそっから一生始まったなみたいな感じの感覚でいて、うん、で26歳の時にまあ仕事を辞めてカナダに来てみんなに会ってるわけなんだけど、まあそれが2位かなって感じで、
はい、
そうそうそう、でそれが2勝ぐらいで、うん、まあそこで価値観もめちゃくちゃ自分の中で変わったし、でそうだね、30歳の時にまあ今の彼と婚約してるから、そうそうそう、30歳が第3章っていうところで3小節になりました、うん、はい、
なるほど
なるほど
っすね。みんなどうだった？
鈴木さんはどうですか？
どうしよう、第1章からにしようか。
いや、もうちょっと待って、スパゲティですよ、それは。ちょっとそれやめてくださいよ、マジで。スーパーグッチャラで、もうちょっと自分のマイメージ来てよ。
はい。オッケーです。第1章から数えて、今が第3章ね。自分の人生。第3章。で、第1章が22歳まで。前職を辞めるまで。そこまでは
結構長いっすね。
そうそうそう。前職辞めてから初めて自分の意思で自分の人生を生き始めたなっていうのを思ってて、うんうん、なんか自分の人生をさ、はいはいはい、自分でちゃんと選択して、うん、生きるようになったのがそこ22歳ぐらい。うん。で、第2章が22歳から27歳、去年まで、
うん、
去年ぐらいかなって思ってて、まあはい、その間にフィリピン留学でカナダワーキングホリデーやってみんなと会って、はい、で、その後、はい、海外就職でインドで働いて、で、3年経って27歳になるんだよね。まあ、ここはいろいろ模索した期間。まあ、だけど、まあ、自分の中でやってみたいと思うことをそのまんまやった期間だね。で、まあ、第3章として、まあ、インドで働くっていうのはずっと続いてるんだけど、そこに加えて大学での学びっていうのも入ってきて、
はい、
まあ、大学に入学したんだけど、
はいはいはい、
オンラインでね、うん、うんうん、まあ、そこの学びもあって今また人生がちょっと面白くなってきてるところかな。まあこうやってポッドキャスト始めたりとかもしてるし。うん。そうそうそう。まあこれで第3章は。全3章。っていうところかな。
いやけど、こう普通の人からしたら、うん、こう社会人になって、こう2人のように模索するっていう期間があんまりないと思うんですよね。そう、僕はこう比較的
なるほど
ちゃんと高校出てちゃんと大学出てちゃんと就職してっていう風に今に至ってるルートに乗ってる人生を送ってるんで、こうそのままこう大卒とかこう高卒とかのターニングポイントが僕にとって章なんですよ、第何章という。けどそれに比べてこう2人はこう
あなるほど
社会の中でこうそれぞれ価値観が変わったとかそういうのがあるわけじゃないですか。なんかそういうそのきっかけとかってなんかあるんですか？
ああでも私のきっかけはその結局転職自体はしていて私の中では、
はい、
で20歳の時に、うんうん、正直ね就活してないの私、卒業したと同時に
出た出たあの謎を
探るとはいはい、
はい、就活しなくてもあ、ね、すごい疑問に思っててみんなこぞって就活するわけな、まあそうだよね、それは卒業するからでみんなこぞってなんかリクルートスーツとやらを着、はい、でそういった会議に参加しでなんかリクルートのなんか説明会かななんかそういうのもあってなんか企業さんが来たりだとか、
はい、
そういうのに参加したんだけど、うんうん、ほぼ参加してないのね
マジっすか。
で私リクルートのスーツ買ったことないしそもそもで
マジっすか。
その時にもう本当に 何あの自分の中でもうすっごい髪の毛がマッキンキンだったんだけど、ミルクティーアッシュって呼んだんだけど、ミルクティーアッシュだったからこれを変えるのがそもそもマジで無理だったわけ。
はいはいはいはい、
そうで、
ロックですね。はい、
えしかも私5回も払ったの、その何一色のトーンに4回ぶりするからね、めっちゃ高くて、でそれ、
はい、
ね、私のバイト代全部払って5万円さ、まあ、そんな稼いでないからもう半分だよね、給料の半分ぐらい費やして髪の毛変えてるのに、これもね黒に変えろって言われたわけ。そのみんな黒いリクルートスーツを着て清潔感があって、でそんなリクルートになんだっけかな、髪色が金髪で来る人はいないって言われたの。でもそれってなんでなんだろうと思って、なんかその理由って何なんだろうって思ったの、すごい疑問で、
はいはい、
で、はい、なんでその短大に卒業したからといって絶対的に就職しないといけないかっていう、この何なんかルーティーンもよく分からなくて、そのなんか絶対にその期日に間に合わせるみたいな。
はいはいはい、
でも謎だらけでは一回も就活してなくて、
はい、
で
じゃあどはい、
はい、
どうやって最初の職にこうついたんですか、そのリクルートしてないのに。
してなかったんだけど、でなんかね、その時に私メイクアップアーティストになりたかったの。
はい、
でその時
専門英語ですよね、その当時は。
あ、専門英語じゃない、英語じゃない、高校の時は英語の専門だったけど、専門って言っても英語か、はい、まあ普通科の人たちよりもちょっとこう10時間20時間週に多いんだよね、英語の選択肢が。
はい、
そういうところには属したけど、まあこの私が勉強するわけもなく、はい、でそんなね、そうでそうメイクアップアーティストになりたくて、
はい、
でそこのなりたいブランドのところの人に聞いたの、うん、高校卒業間際の時にあ、どうやって乗れますか、はい、みたいな
聞きに行くんですね。
あ、聞きに行く
そんな、はい、
店頭にさ、その当時買い物に行った時に、いやこの人めちゃくちゃ憧れると思って、え、すいません、どうやったらあなたみたいになれますかって聞いたの
日本ですか、本当に
日本です。でそしたら、いやー最低限会話出てもらわないかなって言われたの。
はい、
で、あ、なるほど、わかりましたって言って、でその時全然進路も決まってなくて、あ、じゃあ短大卒業しないとだなと思って短大行ったの、それでその一言で
なるほど。
そうで、その時に卒業間近に募集してなくって、そこのところが、で、あ、そうか、募集もしないし、どうしようかな、でもメイクアップアーティスト系にはなりたいなと思って、メイクだったらイギリスだなって思ったの、はい、で、
そうなんですか、
やっぱこのロンドンっていうのが最新って思うわけよね、やっぱアーティストヘアスタイルとかさ、メイク系ってね、
なるほど、
イギリス発信が多いから、うんうん、そういうので思ったわけ、はい、でめっちゃ話長くなっちゃうけど、はい、いいのこれ
いやいや、いいですよまあまあまあ、とりあえず
まあカットしてください。
でここまで来たら話しましょう
まあそれで、そうで、募集してないから就職する意味が分からなかったから、リクルートにも参加しません、でその髪色変えることもしません、
はい、
で、そう、でもさ、お金がないわけ、働かないと
そうですね、
それに気づいて、あ、じゃああれだな、そんなのないだなと思って、家の近所の歯医者さんに勤めたの。
あ、そうなんですね。
そうで、歯科助手として勤めて、でその理由もすごい安易で、その時サーフィンめっちゃハマってて、自分の中でで海に近いし、はい、で昼休憩の3時間の時には海入れるし最高って思ったの
ないや、え、日本ですか、本当に
まあちょっと頭おかしいんだろうね、でもなんかそういう感じで生きてて、で、はい、そしたら友達が、あ、募集してるよって言ったの。
はいはいはい、
あの私が行きたかったところ募集してるよって声かけてくれて、うん、で、
はい、
もう速攻アプライしたの、うん、で、
はいはい、
そしたら受かったので、
お
ー、イエーイ、受かったと思って、そこで2年働いたの。
はい、
そう。で、2年働いて、もうめちゃくちゃ楽しくて、めっちゃやりがいあったのね。うん、もう学ぶことだらけで、はい、ですっごい楽しいさなかに、その、あれだったんだよね。新しい次の仕事に変わるわけなんだけど、はい、そこのところが、まあ、親の関係で、うん、初めてお母さんにお願いだから一緒に仕事をしてほしいって人生で初めて頼まれたの。親から。今まで、
はいはい、うんうん。ん？親の仕事を一緒に手伝ってほしいってことなんですか？それは。お母さんが働いてるところで。はいはい。
そう、お母さん そもそも自営やってて、で、そこのところで、まあ、新規オープンで出すと。で、そこで、うんうん、あの店長さんやってほしい。で、私今まで一回もお母さんに何かをしてほしいって言われたことがなかったの。勉強も何でもそうだけど、はい、何かをしなさいって言われたことが一回もなかったお母さんにそう初めて頼まれて、はい、でも私すっごい満足したじゃん、そこの、
うんうん、
あの仕事にってことですね。
そう、はい、だからどうしようかなって思ったけど、
うんうん、
でもまあ21、22ぐらいで店長さんの経験できるのってなかなかないだろうなって思って、あとお母さんの頼みだし、まあ、今までいろいろ反抗してきたからやるかと思ってそうで、その時にね、そのなりたかったさ、どうやったらなりますかって聞いた人が私の上司だったんだけど、
はい、
そう、そこをあのその人に相談したら、あのいつでもね戻ってこれるからやっておいでって言ってくれたの。で、ものすごく嬉しくて、その言葉が。
はい。
で、わかりましたって言って、で、やり始めたんだよね。で、それで4年ぐらいやって、
はい。
で、そう、それからカナダに行ってるんだよね。っていう社会人の流れでした。
なんか、千鶴さんのすごい日本じゃないみたいですね、全部が。そんな働き方あったっけみたいな。
嘘、ね、すげえ思ったそれなんか全然もう最初、
いやマジで
最初から他の人と道が違う。
いやでもなんかそう、なんかみんながなんかね、ずっと疑問だったの。なんか多分ちっちゃい頃からなんかこう決められた形みたいなのにすごく疑問で、なんかこうならないといけない ルート、例えば短大卒業、うん、大学もそうだし、4大も卒業したら就職をしないといけないっていう風潮になってるじゃん就活をしないといけないとか、なんかそういう流れにすごく疑問を抱いてたかも。
すごいですね。僕全然その18とか20の時従順でした。あ、そうなんだみたいな。じゃあそれで行こうって思う、うん、本当みんなに流されるがまま過ごしてましたね。
うんうん、あ、でもすごいピッキーなのだから、変なこと言ったら、もうなんかさ、え、なんでここにクレームつけんのっていう人いるじゃん。だからいわゆる、だからもう、なんでもかんでもこうなんですっていうことに疑問を持っちゃうタイプなんだよね。
ああ、そうなんですね。
うん、
なるほど。え、じゃあそこから仕事辞めたじゃないですか。
うん、はい。
なんでこういきなりこうカナダに行こうと思ったんですか？
ね、その時は、まあ、そこで店長さんやって、で九州、結局私3姉妹なんだけど、
はい、
3姉妹が1店舗ずつ店回してたっていう、ちょっとね、そう、意外な状況にもなったりして、ちょっともちろん経済新聞とかにも載ったの。
そうだったんですね。
そうそうそう。で、なんかね、と思って、でもこんな機会なかったし、で、私のお姉ちゃんたちも、すっごい、なんだろうな、商売人で。私なんかよりも本当にすごい人で、で、まあそういう人たちと一緒に仕事してった中で、なんか、そうだね、ある程度まで見えちゃったんだよね、なんか、ここまで来てこうなってっていうのが見えちゃったの、なんか先が。
はいはいはい。
で、なんだろうな、そう、それで自分が見えちゃった時にガッて体調が崩れて、
はい、
で、そう、ガッて体調が崩れて、で、ね、うつ病になったの。
え、そうだったんですか。
はいはい。
千鶴さんが、
そうで、うつ病になって、で、まあ、それが原因かな。それが原因で、一回止まったんだよね。あれって見直したの、自分の人生を。
はい。
で、振り返った時に、あ、これって自分が求めてる人生じゃないのって思ったの。
はい。
そう、で、その時に振り返って立ち止まってみたら、そう思った時に、じゃあ何したいかなと思ったら、あ、今まで一番経験したことないことしたいって思って、そう、で、まあ、海外、自分、言葉もつな伝わらない、誰も私のこと知らないっていう場所に行ってみたいって思って、まあ、ワーホリっていう機会を見つけて、そうで、ワーホリしようと思って、でも国どうしようかなみたいな。
はいはいはい。重要ですよね。
そうそう。で、国どうしようかなって思った時に、オーストラリア、海ある、サーフィンできる、最高じゃんって思ったんだけど、それもさ、見えちゃったの、先が。楽しんでる自分が。ああ、じゃあ、それじゃつまんないなと思って。
なるほど。
で、私が苦手なことってなんだろうと思ったら、寒さだったの。寒いの、マジ苦手と思って。ああ、じゃあもうちょっと、全然自分が想像しない寒いところ行ってみようと思って、そしたら、あ、カナダいいじゃんと思って、ワーホリ行くのに。寒いじゃんと思って、全然想像つかないなと思って、カナダに行くことに決めたって感じだったんだよね。
そうだったんですね。いや、選び方めっちゃ面白いですね。
なるほど。
なんか普通憧れて行くみたいなの多いじゃないですか。うん。
いや、なんか想像つくことがそもそも好きじゃないんで、なんか大体分かっちゃう予定だとさ、つまんないじゃん。
あ、そうですね。
そうそうそう。だから、ね、みんなご存知の予定が嫌いだし。そうだから、ね、予定にそうっていうのがね、ネックが嫌いなんだよね。
ああ、そうなんですね。すごい、日本社会で生きづらいっすね、それだったら。
ああ、そうだ、そうかな。そうだ、なんか、未知のところに、なんだろう、プロセスを作んないといけないって自分で作るならいいんだけど、決められてますよ、はい、これにフィットしてくださいね、が、もう本当に無理だから、うん、そうなってくると無理なのかな。私は大丈夫って思ってるんだけど、相手方に迷惑かけるっていうパターンが多いので。
なるほど。
いやー、その感じ、この音声だけで多分伝わって
ない。どうやって育ってきたらそんな風になってるのかなとかみんな思ってるかもしれないです。
ガチ。
あ、そうだね。うちの多分ファンキーなお母さんからになってると思うね。生い立ちシリーズ。そう、生い立ちシリーズあればまたあれだけど。
ちょっと出てきてほしいですね。
また話しましょう、それはそれで。
ぜひ。
え、夏希さんは逆にこう仕事を退職されたじゃないですか、うんうん、前職は20代前半で、その時はこうその後どういうきっかけでこう行こうとか思ったりしましたか？うん、はい。
あ、辞めようって思ってた時は、まあ、それこそ千鶴さんとなんか被る面があるんだなと思ったんだけど、
あ、そうなんですね。
まあ、自分も鬱で鬱だったんだよ。仕事、まあ、自分の場合は、はい、もう仕事嫌な方だったんだよね。もう仕事嫌で、人間関係とかにも疲れちゃって、もう何もかも嫌になって、はい、もう辞めちゃったっていう感じなんだけど。で、その時、うつだったからさ、なんか、まあ、考えることがちょっと極端なんだよね。その、なんかもう死ぬ前に何かやりたいことを今やろうと思っちゃって、はい、うん、そしたら海外に一回住んでみたいと思って、
うん、そうなんですね。
カナダにワーキングホリデー行ったかな。
いや、確かに真逆ではないですけど似てますよね。結構あれ
真逆だね。うん、うん、いや、ちょっと今の千鶴さんの話は驚きでした ね、うん。
まあ、確かに。
まあ、確かに。
それ、社会人になっても、海外
のポッドキャストでいきなり話して
みたいなと思ってる人もいると思うんですよね。こう、なんかみんなどういうきっかけで行ったのかなってことを多分気になったりすると思うので、すごい参考になるなと思いましたけどね。
ああ、
僕、
うん、
僕は大学生で、
大輝くんはどう
な
の？なんで海外に行ったの？
で、僕、ものすごい単純な理由なんですけど、大学1年生で、こう、大学入学したときに、こう、留学帰りの先輩がいて、うん、もうなんか、振る舞いがかっこよすぎて、いや、何この、振る舞いみたいな、この、え、日本じゃないじゃん、その振る舞いみたいな感じで、ちょっと、感動して。
逆に どうなってたの、その先輩、気になるんだけど。
うんうん、
なんかすごいフレンドリー
ね、気になる気になる、
こうなんていうんですかね、ちょっと伝えづらいんですけど、まあ、英語ももちろん話せてますし、こう洋楽とかこう、
うん、
なんすかね、それを歌えるような先輩で、
でもそれすごい面白いよね。なんかさ、その例えばだけど海外帰りの人たちっていわゆるかぶれてるって言って煙たがれる、うんうんタイプなのにそれもかっこいいと思って、
うん、確かに
捉え方は違うよね、
うん、捉え方が違うね
確かにちょっと憧れやすかった
ね確実に、
いや俺もなろうと思ってでこうけど話とか聞いてて、こうなんかいろんなとこ旅したんだよねとか話もすごいこう魅力的で、あ、なんか俺も やりたいってことで、こう大学生中に絶対やろうって思ってて、もう大学1年生の時にそう先輩がカナダのトロント行ったんで、
うん、
じゃあ僕もそこ行けばなれるんですねと思ってそこを目指すみたいなな
るほどあ、じゃあその彼はもう完全にトロントにいたんだ
そうなんですよ、
ね、いたんだ。でそれで場所もトロントに決めたんだ。
そうです。
なるほど。へえ。
トロントにもう着いた時ちょっと感動しました。あ、ここが彼がいた土地なんだみたいな。
ものすごい憧れてるじゃん、もう怖いぐらい
あ、でもみんなそれぞれ結構ルーツ違いますね。
十人十色だよね、来る理由は。
いや、でも大君にしても確かになんか大輝くんにしても千鶴さんにしてもすごい判断の基準がすごくいい意味で単純というか、もうあ、こうだと思ったらすぐに行っちゃうのもね、それがすごい日本人離れしてるなっていうのをちょっと感じた。
興味が高いのかな、なんか興味、なんか興味こ、あ、それそれ、興味持って好奇心が
被さると
、もうやる選択肢しかない、なんかこう、
うん、
抑える方が、抑える方がむずい、逆にむずいって死語かも、難しい、なんかもうめちゃくちゃ
僕はなんか憧れたらもう直球でもうそれをやるんで、すごい単純な人間だったんであ
ー、確かに2人とも抑えるの難しそう、自分の熱量
を。形からすごい入るから
ね。あ、そうなんですね。
例えばなんか、あ、こう、アーティストとかで、あ、この人めっちゃかっこいいって思って、その人が例えばプロのギタリスト、エレ、
はい、
なんかギタリストとかだと、うん、その同じものを買って、そのレプリカだよ、もちろん、うん、もうね、同じもの買おうとしたら何百万とかになっちゃうからもうそこは自分の身の丈に合ったレプリカを買って満足してそれから始めるとか、なんかそういう、なんだろう、はい、興味、
うんうんうん、
好奇心みたいなのから始まらない、そういう憧れって
確かに。いやけど夏希さんも
こう、なるほど、
行く直前はなんかもう思い切った行動に出てるわけじゃないですか。やっぱ、
うん、
なんですか、僕ら側にこう振り切ったというか。
うんうんうん、ああ、自分の場合はでも、その、
はいはい、
なんだろう、判断するまでに結構時間かかるんだよね。なかなかずっと迷い続けて、でも最後はやっぱり、やらなかったら後悔するだろうっていう思考が入って、で、なんとか一歩踏み出すみたいな。ちょっと二人のように、すぐに行動を起こすっていうのはなかなかできないんだけど。
なんだろう、夏希が最終的には一緒の行動してるかもね。うつ病の時の判断能力ってものすごい極端でって言ってたんだけど、こんな私でもやっぱり病気にはかなわなくて、
うん、
その時、
うん、
行こうって決めてから、はあ、10ヶ月ぐらいかかってるのね、この速攻決断から。そう、うんうん、っていうのもそのドクターにもかかりつけでかかった人にやめた方がいいって言われたの、うん、絶対行かない方がいいって。そうそうそう、行かない方がいいし、その不安定な時に行ったりするとす、ね、パニック障害も持ってたから、
パニック
にそうなっちゃったらっていうのも推奨されて、まあ安全を取った方がいいみたいな。そうだから、なんかそこの全然話変わっちゃうけど、
そうですね、
そのなんか、なんだろう、時間かかって決まる気持ちもすごいその時に学べたの。
はいはいはい。
逆に言えば、なんかこう今までさ、あ、もう速攻やりたかったらやる、もうテンポがめちゃくちゃ早かったんだけど、その極端にその悩む気持ちとか不安な気持ちっていうのを初めて多分味わったんだよね、その時に。
はい。
だからそういう気持ちに近いのかな、なんかこう不安から来るのかな、その一歩が踏み出せないっていうのはきっとで。
ああ、
うん、確かに。うんうん、確かに不安は大きかったですね。全然先見えないし、逆に、
うんうん、
結構千鶴さんは先見えないのを、うん、まあ楽しむ方だと思うんですけど、うん、僕はそれを不安に感じやすい方なので、完全に不安で一歩踏み出すのが
不安なのに、ちょっと重かったですね。すごいですね。僕も結構千鶴さんと同じタイプで、こう新しいことじゃないと飽きちゃうんですよね。なのにこう不安なのにこう、うん、え、なんで行くのみたいな、こう逆に、うん、すごいな、ストイックですよね、それは。
確かにそうだよね。
なんてだろうね。
ですよね、自分の中で何でも押してくんの、俺みたいな。
どっから来てるのかちょっと分かんないけど。
自分がいるわけじゃないですか。
あれかな、怖いもの見たみたいなのもな。
押す
自分がいる。似てるのかな。例えばだけど、なんかホラームービーとかって、ホラームービーってすごい怖いけどみんな見たがるじゃん。でここって絶対入っちゃダメですよって言われた禁止の場所とかって開けてみたくなる。
確かに。
それって多分人間の本来の性質だと思うわけ。
はい。
だからなんかそこをあれだったのかな、月の場合は。
なるほどな。
照れたのかな、背中を。希望っていう
かかもしれないですね。それ言われたらそうかもしれないですね。恐怖、不安が、うん、逆に押してくれてたのかも。なるほどですね。その視点なかったな。
はい。
千鶴さん、一点聞きたいんですけど、うん、千鶴さんがその、うん、お医者さんからも、その行くのやめた方がいいとか言われたじゃないですか。うん、で、その後、実際に行ってみて、
うん、
どうでした？その、どう、うん、そうだな。まあ、そのパニック障害があるとかも言われてたんですよね。で、行ってみて、なんか自分の心境とか、
実際
感じたことってどうでした？
適材適所ってあるんだなって思ったんだけど、一切症状出なかったし、うん、もう、なんならば、はい、本当に、こっちに降り立ってから、体の調子がもう明らかにマインドもそうだけど、はい、もう完全に良くなっちゃったの。そう、でも家族も心配してたし、で仲いい本当に支えてくれた友達がいるんだけど、ね、その人もすごい不安があっててもらえてたの、みんなに不安があってもらってて、でも状況が状況だったし、そうそう、でも私が行ってから、このあまりに良くなってるから、このなんか声のトーンもそうだし、もう完全にね、もうなんか水を得た魚とか言うんだけど、そう、もうなんか生き生きしてたん
だよね。そうですね。
そうで、それには自分でもびっくりしたぐらい、自分に。
そうなんですね。
そう、だから多分ね、
はい、
やってみないとわからない、それこそなんか本当開けたことない蓋開けてみないとわかんないっていうか、そっちにね、チャレンジしてみないと本当にわからないんだなって思うよね。
そういうことありますね。
確かに。いや、本当に、これから、
この話は結構いろんな人に希望を与えると思いますよ、僕。
うん、あ、そんな気持ちになったんだ、みたいな。それぞれあるのが、
うん。
なんか、自分と当てはめていいなって思うのもあると思いますよね。うんうん、今回、こう、それぞれ、あなたの、こう、人生は第何章っていうテーマでやってみたんですけど、こう、千鶴さんとか、こう、夏希さんとか、僕も、僕は本当一般的な人なんですけど、その話聞いてみて、こう、
夏希さん的には。私たちも一般人です。
いや、一般、でも一般。
ごくごくもう、
一般人ですけど。一般人だよ。
じゃあこうそれぞれ違う 3人と違う一般人ですか、ちょっと人種が異なるような、それぞれこう
ちょっと人種も一緒だけどねもうツッコミどころ満載だよ、はい、もうこの
それぞれこうみんなのこう話とかこうモチベーションとかこう聞いてみて、なんかどうでしたか今回の話は。じゃあ夏希さんからちょっと聞いてみたいです。
はい、いや今回話してみて、
はい、
この3人の関係ってもう5年前から続いてるけど、うん、まあ特に千鶴さんの話とかは全然聞いたことなかったし、まあ、人となりをより深く知れてすごく面白かったなっていうか、
正直知りたいですよね。そうだったんだみたいなこと僕らもいっぱいありましたよねそうですね。
だね。
しなくていいんだ
ちょっと今後深掘りをさせてもらわないとね。
十三どうでした？
いやでもそうだね。夏希もそうだし、大輝も今の今までなんだろう。私あんまり人の過去を聞くのがちょっと抵抗があるっていうところがあって、あんまりしないんだけど、まあこうやって振り返ってみると共通点があったりして、過去振り返るのも面白いなって思いました。
確かに意外と共通点ありますね、うん、こう出発する前の感じとかは。
そうだね。
ちょっと分かります、分かるなと思ってました
。ある
じゃあ今回は、まあ、そんな感じでそう、あなたの人生を第何章という形で終わりとします。ではまた次回ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました
でかい
まあね、さよならは盛大に